くすく子育て。富士見保育所で水遊びを楽しむ子どもたち。泥んこになりながら砂場を掘ってトンネルを作ったり、バケツで水を運んだり、七夕飾りもみんなで制作しました。写真が4枚あります。一番大きな写真は大勢の子どもたちが何かに見とれ歓声を上げている写真です。きっと泥んこ遊びに目を奪われているのかもしれませんね。2枚目は若ざりを顔の前に突き出し、できたよと言っているような子ども。3枚目は泥んこ遊びに夢中になっている子どもたち。4枚目は水遊びをしている様子の写真の4枚です。写真説明終わり。子育て情報ボックス。乳幼児健やか相談。対象、就学前までの乳幼児とその保護者、妊婦の方。日時、8月21日月曜。1、9時30分から10時。2、10時から10時30分。3、10時30分から11時。場所、保健センター。定員、各回12組申し込み順。内容、身長体重測定、希望者に保健相談、母乳相談、栄養相談、歯科相談、保育所などに関する相談。持ち物、母子健康手帳。申し込み、専用ホームから。問い合わせ先、保健センター、電話271-2745。ここに、申し込みはこちらからと書かれた二次元コードがあります。子ども図書館ザシネマ上映作品。1、世界名作劇場ピーターパンの冒険。2、働く細胞。以下作品ごとの詳細。1、世界名作劇場ピーターパンの冒険。日時、8月20日日曜、14時から15時30分、15分前開場。内容、ピーターパンとウェンディーたちが繰り広げる数々の冒険物語。2、働く細胞。日時、8月24日木曜、14時から16時、15分前開場。内容、あなたの体の中で起きている細胞たちの物語。全13話の中から4話を上映。場所、1、2ともに中央図書館。定員、各回40人申し込み順。申し込みおよび問い合わせ先、8月4日金曜から中央図書館へ直接または電話271-3001またはホームページから。申し込みはこちらからと書かれた二次元コードがあります。ようこそ鶴ヶ島で子育て。親子で交流サロン。同じ地域で子育てするママとおしゃべりをして情報交換をしませんか？お子さんが幼稚園や保育園に行っている方はママだけでの参加も大歓迎です。サロン中は保健師、保育士が保育のお手伝いをしますので安心していらしてください。対象、就学前の親子。1、多胎児妊娠中の方。2、双子の親子。3、子供の発達が心配な親子。4、お友達が欲しい親子、妊婦さん。日時、8月22日火曜、10時から12時。場所、保健センター。内容、グループワーク、フリートーク、親子ふれあい遊び、絵本の読み聞かせ。申し込みおよび問い合わせ先、保健センターへ直接または電話271-2745。子育て講座、作って遊ぼう。 夏のおもちゃ。対象、0歳から3歳のお子さんと保護者。日時、8月24日木曜、10時から11時30分。場所、女性センター。内容、夏らしいおもちゃを作って遊びます。定員、10組、申し込み順。参加費、無料。持ち物、飲み物、持ち帰り袋。申し込みおよび問い合わせ先、8月7日月曜から、鶴ヶ島子育てセンター、鶴ヶ島保育所内へ、電話、286-7201。もしものために、今備える。子育て世帯のための災害への備え。関東大震災、死者・行方不明者は推定10万人以上と言われている甚大な災害。今年の9月1日で発生から100年を迎えます。この節目をきっかけに、各家庭で災害への備えを見直してみませんか？災害はいつ起こるかわかりません。この記事を読んでいる今も発生する可能性があります。今月の広報誌に織り込まれている防災ハザードマップと合わせてお子さんと一緒に確認し、できる備えからやってみましょう。問い合わせ先、危機管理課防災危機管理担当。今月の織り込み、防災ハザードマップをチェック。おむつや子供用の靴など、子供の成長に伴ってサイズが変わるものは、普段着用しているものより、ワンサイズ大きめのものを備蓄しておきましょう。子供用の着替えは、季節に合っているか見直しましょう。詳しくは、防災ハザードマップ8ページに、赤ちゃんがいる家庭に必要なものが記載されていますので、ご覧ください。備えに一工夫。スマホにホイッスル。持ち歩くことが多いスマホのストラップとしてホイッスルをつけておきませんか？災害時に助けを呼ぶ際に体力を温存できます。備蓄品を入れておくバッグはリュックにしましょう。万が一自宅から避難することがある場合、お子さんを抱っこしながら、もしくは手をつなぎながらの避難が想定されます。両手が使えるようになるリュックをご活用ください。日常生活でも防災を意識する。自宅での遊びの中で避難訓練を取り入れてみよう。学校や職場などでは避難訓練を行いますが、自宅で行っている人は少ないと思います。災害の種類によって、どのような行動をとるか、ゲーム感覚でやってみましょう。例えば、保護者が、火事と言ったら、身を低くして、口と鼻にハンカチなどを当てる。地震と言ったら、テーブルの下に入る。災害が起きたとき、保護者がすぐに子供を守れる場所にいるとは限りませんので、日頃から遊びなどを通して、自分の身を守る方法を伝えてあげましょう。真っ暗な経験をしておきましょう。普段の生活の中で、家の中が真っ暗な状態は、寝るとき以外、ほとんどありません。子供は、停電になって真っ暗になると、恐怖からパニックになり、保護者のもとへ行こうと走り出したりします。床がどのような状態なのか、どこに何があるのかわからないため、怪我の原因になります。普段の遊びの中で、ヘッドライトで過ごすなど、暗闇に慣れる経験をしておきましょう。経験することで行動が変わります。子供のパーソナルカードを作っておきましょう。災害時や避難時に、子供とはぐれてしまった時のために準備しておきましょう。また、食物アレルギーの不安がある方は、避難生活中に救援物資を食べる機会に備えて、 専門医の受診をしておきましょう。ここにパーソナルカードのイメージイラストがあります。名前、住所、ママ、パパの連絡先、かかりつけ医療機関、アレルギー有無、除去食材などが書かれた子ども用のパーソナルカードのイメージイラストです。大人のパーソナルカードも必要です。非常時には当たり前のことが思い出せない場合があります。大人の分のカードも事前に作っておきましょう。パーソナルカードを作る際に必要なもの、白い台紙、名札ケース、ペン。困った時は、子育て、虐待、家庭の問題など、児童家庭総合相談窓口、電話 271-1111、 女性 DV 相談直通ダイヤル、電話 298-7716。 子育て、鶴ヶ島子育てセンター、鶴ヶ島保育所内、電話 286-7201。 子育て、児童虐待、川越児童相談所、電話 223-4152。 児童虐待、児童相談所全国共通3桁ダイヤル、電話 189、 24時間365日。妊娠、出産、子どもの発達など、保健センター、電話 271-2745。